声の広報藤沢第1781号2024年令和6年8月10日号編集発行藤沢市広報シティプロモーション課郵便番号 251-8601 藤沢市朝日町 1-1 電話0466-25-1111ファクス 0466-24-5928 発行日毎月10日と25日ホームページアドレス http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp 藤沢市コンタクトセンター。藤沢市へのお問い合わせはこちらへ0466-25-1111午前8時から午後9時年中無休、それ以外の時間は0466-25-1114。防災行政無線の内容は電話で聞くこともできます。テレフォンガイダンスサービス 050-5536-7060 市民センター電話番号睦愛市民センター 81-6677 片瀬市民センター 27-2711 明治市民センター 34-3444 御所見市民センター 48-1002 遠藤市民センター 87-3009 長後市民センター 44-1622辻堂市民センター 34-8661 全行市民センター 81-4431 湘南大場市民センター 87-1111 湘南台市民センター 45-1600 鵠沼市民センター 33-2001 紙面に掲載した事業などは中止や変更となる場合があります。詳細は各担当へお問い合わせください。録音版制作、藤沢市録音奉仕会。協力、藤沢市展示図書館。2、目次。1、関東アナウンス。2、目次。3、8月31日は野菜の日。4. 特集、住宅用火災警報器の設置、点検をしましょう。5. ゼロカーボン補助メニューを拡大します。6. 定額減税補足給付金、調整給付のご案内を発送します。7.第2回就学相談説明会。8. スマホ何でも相談窓口を開催します。9. みんなで取り組む健康づくり、食生活改善推進員等養成講座。10. 子供の笑顔にキュンとする街、ベビーカー&キッズ大行進参加者募集。11.全5回自閉スペクトラム症連続講座。12. 特別児童扶養手当のお知らせ。 13. HPV ワクチン接種のお知らせ。 14. 第8回平和の輪を広げる集い。 15. 全国一斉子どもの人権相談強化週間。16. 2025年藤沢市20歳の集い。 17. グローバルな視点を持って地域を考える。 18. 健康普及員養成講座。 19. 子ども・若者の居場所などに関するアンケート。 20. 手話講習会中級コース夜間の部養成コース21市職員消防職を募集します。22地域の縁側事業基本形の実施団体を募集します。23講座子どもたちにお話の世界を届けてみませんか。24こんにちは湘南広域ニュースです。25藤沢の道写真コンテスト。26インスタグラムフォトキャンペーン藤沢キュンライフ2024。27カルチャー。28ケーブルテレビ。29レディオ湘南。30公民館。31スポーツライフ。32暮らしの情報ガイドお知らせ。33暮らしの情報ガイド催し。34暮らしの情報ガイド講習講座。35暮らしの情報ガイド募集。36健康保険。37休日夜間などの休館診療。38月31日は野菜の日。毎食野菜を食べるとバランスの良い食事につながります。新鮮な野菜を使って楽しく食事をしませんか。問い合わせ健康づくり課 50-8430。 野菜を食べると良いことがたくさん。野菜はビタミンやミネラル、食物繊維を多く含み、体の機能を正常に保ったり腸内環境を整えたりする働きがあります。よく噛んで食べることで肥満などの生活習慣病予防にもつながります。健康維持のための野菜の摂取目標量は1日 350g 以上です。1日3食で摂取するには1食約 120g が目安となります。生の状態では両手に1杯、加熱した状態では片手に1杯が約 120g です。煮たり炒めたりするとかさが減り食べやすくなります。野菜をプラスするための工夫。トマトやきゅうりなど手軽に食べられる野菜を常備する。冷凍野菜を上手に活用する。汁物に野菜をたっぷり入れる。スーパーやコンビニで野菜が入った惣菜を選ぶ。野菜を食べよう藤沢ベジプラスの取り組み。市では健康づくりや生活習慣病予防などのため、おいしく楽しく野菜を食べるための取り組みを進めています。アイデア野菜レシピ。小中学生や高校生、大学生、食に関するボランティアが考えた簡単に作れるアイデア野菜レシピを、おいしい藤沢さんのホームページなどに掲載しています。二次元コードがあります。健康づくり応援団協力展、藤沢ベジプラス展。藤沢ベジプラス展は、外食でもおいしくたくさん野菜を食べられるお店です。野菜料理を提供している店を随時募集しています。詳細は健康づくり課へお問い合わせください。二次元コードがあります。農産物直売所、各種イベント。藤沢元気バザールや農産物直売所 YY1 では、新鮮で安心な藤沢産の農産物などを販売しています。カラー写真が7枚あります。1枚目、トマト、パプリカ、カボチャ、インゲン、ズッキーニ、キュウリ、ゴーヤなど、 カラフルな野菜の写真です。2枚目、2人の子供が食卓で野菜中心のメニューを楽しんでいるようです。3枚目、4枚目、5枚目、6枚目、7枚目、いずれも野菜をたっぷりと使った料理の写真です。写真終わり。4、特集、住宅用火災警報器の設置・点検をしましょう。住宅用火災警報器は住宅への設置が義務付けられています。設置していない場合は早急に設置してください。また定期的な点検も心がけましょう。問い合わせ、予防課。住宅用火災警報器の重要性。住宅用火災警報器は、火災による煙または熱をいち早く感知し、音声などにより火災の発生を知らせてくれる機器で、天井や壁面に取り付けます。2006年から、住宅への設置が義務付けられています。総務省消防庁によると、2020年から22年までの3年間の住宅火災について、住宅用火災警報器の設置効果を分析したところ、表の通り、死者数、損害額は半減、焼損床面積は6割減することが分かっています。自身や大切な家族の命、身体、財産を守るために、住宅用火災警報器の設置や点検をしましょう。3つの表があります。住宅用火災警報器の設置効果、消防庁、https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/juukei.html を加工して作成。表1、住宅火災100件あたりの死者数、火災100件分の人数、設置なし 12.0 人、設置あり 6.0 人、警報器の設置により 0.5 倍となります。表2、損害額、火災1件分の1,000円、設置なし 3,319,000円、設置あり 1,744,000円、警報器の設置により 0.53 倍となります。表3、焼損床面積、火災1件分の平方メートル、設置なし 65.5 平方メートル、設置あり 27.8 平方メートル、警報器の設置により 0.42 倍となります。表終わり。取り付ける場所は、設置が義務となっているのは、寝室及び寝室がある階の階段上部の天井または壁です。これらの場所には、煙感知式の住宅用火災警報器が必要です。台所などの火災の発生する恐れのある場所にも設置するように努めましょう。自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場所には、住宅用火災警報器を新たに設置する必要はありません。適切に維持管理をしましょう。住宅用火災警報器が電池切れや故障していないか、定期的に点検をしましょう。本体の表面にあるボタンを押すか、紐を引くことで点検できます。正常であれば、正常であることを知らせる音声や警報音が鳴ります。音が鳴らないときは、電池切れまたは故障している可能性がありますので、交換が必要です。ホコリなどがついていると、誤作動を起こす場合があります。年に2回程度、 点検と合わせて掃除もしましょう。定期的に交換をしましょう。電池の寿命は5から10年です。寿命が近づくと故障警報音が鳴ったり、ランプが点灯したりします。電池を交換することで復旧することもありますが、設置から10年以上経過すると、機器自体の劣化などで不具合が発生しやすくなります。10年を目安に機器の交換をしましょう。設置してよかった。住宅用火災警報器走行事例。藤沢市内で統計を開始した2006年から82件の住宅用火災警報器設置による走行事例が報告されています。ケース1。就寝中に掛け布団が電熱ヒーターに接触して出火した。住宅用火災警報器の警報音に気づいた居住者が水をかけて消火した。ケース2。居住者が鍋を火にかけたまま外出してしまい、室内に煙が充満して住宅用火災警報器が作動した。その音に隣人が気づいて通報した。ケース3。調理中にコンロの火をつけたまま外出し、コンロの横に置いてあった給水マットに火が燃え移った。家族が住宅用火災警報器の警報音に気づき、消火器を使用し消火した。注意喚起。ハンディファン、携帯扇風機の火災事故。全国的にハンディファンの使用に関する火災が報告されています。内蔵されているリチウムイオン電池に起因する火災が増えていることから、以下の点に注意して使用しましょう。落とす、踏みつけるなど、強い衝撃を与えない。夏場の車内など、高温になる場所に長時間放置しない。本体に水分がかからないようにする。長時間の充電、過充電はしない。様々な機器に使われているリチウムイオン電池。リチウムイオン電池はハンディファン以外にもモバイルバッテリーやスマホなど様々な機器に使われています。近年、リチウムイオン電池からの出荷が全国的に増えています。リチウムイオン電池は衝撃を与えたり、決められた量より大きな電気を加えたりすると内部で熱を持ち、吹き出すように燃えることがあります。雑に扱わないこと、決められた充電器で適切に充電することが重要です。膨らんだり、触れないほど熱くなったりするなどの異常を感じたら、使用を控えてください。5. ゼロカーボン補助メニューを拡大します。市では地球温暖化対策として、次の設備などに関する補助金の受付を開始します。丸は、住宅用太陽光発電システム、自家消費型、定置用リチウムイオン蓄電池、エネルギー管理システム、ヘムズの3点同時設置の補助。補助件数40件、先着順。補助金額、太陽光発電、1キロワットにつき7万円。蓄電池、補助対象経費の3分の1、上限キロワットアワー分の 14.1 万円。ヘムズ、補助対象経費の3分の2、上限10万円。丸い、住宅断熱改修、戸建て住宅、補助件数2件、先着順、補助金額、補助対象経費の3分の1。丸う、事業者用太陽光発電システム、自家消費型、補助件数8件、先着順、補助金額1キロワットにつき5万円。丸え、事業者用定置用リチウムイオン蓄電池、補助件数4件、先着順、 補助金額、補助対象経費の3分の1、上限キロワットアワー分の16万円。丸尾、高効率照明、LED 設備改修。補助件数10件、先着順。補助金額、補助対象経費の2分の1。丸か、高効率給湯設備改修。補助件数1件、先着順。補助金額、補助対象経費の2分の1。上限100万円。丸木、高効率空調設備改修。補助件数1件、先着順。補助金額、補助対象経費の2分の1。上限100万円。丸く、電気自動車用普通充電設備。補助件数15件、先着順。補助金額、補助対象経費、上限15万円。申し込み、問い合わせ。丸あから丸木は、2025年1月31日金曜。丸くは、2月28日金曜。いずれも筆着までに、環境総務課にある申請書に必要書類を添えて、環境総務課へ。申請書は市のホームページの環境総務課のページからダウンロードもできます。交付決定日以降に設置・購入をし、丸あから丸木は2025年2月17日月曜、丸区は3月21日金曜までに完了届を提出することなどが条件です。詳細は市のホームページの環境総務課のページをご覧になるかお問い合わせください。二次元コードがあります。6、定額減税補足給付金調整給付のご案内を発送します。福祉総務課。2024年度に実施する所得税個人住民税所得割の定額減税で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、差額を支給します。対象となる方には、24年8月上旬から順次案内を送付します。対象、本市から24年度の個人住民税が課税されていて、定額減税前の令和6年分推計所得税額、または令和6年度個人住民税所得割額から定額減税可能額を控除しきれない方。納税義務者本人の合計所得金額が1805万円を超える方は除きます。申請方法。公金受取口座を登録している方。支給決定通知兼確認書、はがきを送付します。すでに登録されている公金受取口座に振り込むので、原則申請は不要です。振込口座の変更を希望する場合は、低所得世帯支援給付金、補足給付金コールセンターにお問い合わせください。公金受取口座を登録していない方、確認書、封書を送付します。確認書の案内に従って申請してください。給付金に関する問い合わせ。低所得世帯支援給付金、補足給付金コールセンター。フリーダイヤル0120-795-800。平日午前8時30分から午後5時15分。低所得世帯支援給付金、補足給付金専用窓口。時、平日午前8時30分から午後5時。ところ、市役所本庁舎。詳細は市のホームページの福祉総務課のページへ。二次元コードがあります。7、第2回就学相談説明会。就学に向けての相談の手続きについて説明会を開催します。時、9月6日金曜午前10時から11時。 ところ、市役所本庁舎。対象、定員。2025年4月に小学校に入学予定で、入学するにあたって心配な点がある子の保護者48人。先着順です。申し込み、問い合わせ。学校教育相談センター。説明会終了後、就学相談の申し込みを受け付けます。8. スマホ何でも相談窓口を開催します。デジタル推進室。スマホの基本操作に関するお悩みをボランティアの相談員と解決しませんか？時、ところ。各日2時間、1人30分。辻堂公民館、34-9151。9月2日、月曜、午前9時30分。24日、火曜、午後1時30分。藤沢公民館、22-0019。9月2日、月曜、午前10時。19日、木曜、午後2時。御所見公民館、49-1221。9月3日、火曜、21日、土曜、午前10時。長後公民館、46-7373。9月3日、火曜、午前9時30分。19日、木曜、午後1時30分。湘南大場市民センター、87-1111。9月11日、水曜、午後2時。20日、金曜、午前10時。村岡公民館、23-0634。9月12日、木曜、26日、木曜、午前10時。26日、木曜は、支え合いセンター、キラリで開催。明治市民センター、34-3444。9月13日、金曜、午前9時30分。24日、火曜、午後2時。鵠沼公民館、33-2002。9月14日、土曜、27日、金曜、午前10時。全業公民館、90-0097。9月24日、火曜、午前10時。30日、月曜、午後1時30分。申し込み、いずれも8月20日火曜から各開催日の前日までに参加希望施設へ電話・来館で、土曜・日曜・祝日を除きます。9. みんなで取り組む健康づくり、食生活改善推進員等養成講座。健康づくり課。電話 50-8430、ファックス 50-0668。管理栄養士などによる講義や、献立作成、調理実習を通じて、栄養、食生活と健康づくりに関する知識を習得します。時、8月15日木曜から11月5日火曜、全6回、動画視聴あり、日時や費用など詳細は市のホームページの健康づくり課のページへ。ところ、保健所。対象、定員。市内在住で講座終了後、推進員として活動ができる方24人。先着順です。申し込み、8月15日木曜午前9時から9月6日金曜に、市のホームページの電子申請申請書ダウンロードから、または電話、来所するか、氏名、年代、電話番号をファックスで健康づくり課へ。二次元コードがあります。10. 子どもの笑顔にキュンとする街。ベビーカー&キッズ大行進参加者募集。藤沢市民祭り。北口大パレード2024でベビーカー&キッズ大行進を開催します。 参加者には記念品を贈呈します。時、9月22日、祝日、正午。猛暑、荒れた天気の場合は中止です。ところ、藤沢駅北口、柳通り。対象、定員。ベビーカーで参加できる未就学児と保護者100組。小学生以下の子と保護者100人。共に先着順です。費用無料。申し込み9月6日金曜までに藤沢市民祭りのホームページから。問い合わせ藤沢市民祭り実行委員会事務局 070-4713-1879 または市民自治推進課。11全5回自閉スペクトラム症連続講座。子ども家庭科。自閉症の人が安心して過ごすために私たちにできることを考えます。時、9月9日、30日、10月7日、21日、11月11日、毎回月曜午前10時から11時30分、全5回。ところ、市役所分庁舎。講師、大和白樫会、山田健介氏。対象、定員。全会出席できる市内在住、在勤の方40人。先着順です。ズームでの受講もできます。詳細は市のホームページの子ども家庭科のページへ。申し込み、8月31日土曜までに、市のホームページの電子申請申請書ダウンロードから。二次元コードがあります。12、特別児童扶養手当のお知らせ。子育て給付課。精神、知的、または身体に中程度以上の障害がある19歳以下の児童を養育している父母、または養育者に対する特別児童扶養手当の申請受付などを行っています。支給要件や手当額など、詳細はお問い合わせください。すでに受給している方には、8月中旬までに所得状況届の案内を送付しますので、8月9日金曜から9月11日水曜に提出してください。13、HPV ワクチン接種のお知らせ。本市に住民登録がある1997年4月2日から2008年4月1日までに生まれた女性の方を対象に HPV ワクチンのキャッチアップ無料接種を行っています。2025年3月末まで無料で接種することができ、接種は合計3回で完了するまでに約6ヶ月かかります。希望する方は早めの接種をご検討ください。詳細は市のホームページの健康づくり課のページへ。二次元コードがあります。問い合わせ健康づくり課 21-7351。 14、第8回平和の輪を広げる集い、人権男女共同平和国際化。時、9月15日日曜午後1時30分から4時30分。ところ、藤沢商工会館ミナパーク。内容、平和学習広島長崎派遣プログラム参加者報告。出征兵士の足取り、デジタルアーカイブ作者である三上直美氏による講演。私の戦争との向き合い方。記憶を継承する側へ。定員75人。先着順です。費用無料。申し込み8月6日火曜から9月6日金曜に市のホームページの電子申請申請書ダウンロードから、または電話で人権男女共同平和国際化へ。二次元コードがあります。15、全国一斉 子どもの人権相談強化週間、いじめや家庭での児童虐待など子どもをめぐる人権問題を解決するために全国一斉子どもの人権相談強化週間を実施します。時、8月21日水曜から27日火曜午前8時30分から午後7時、土曜日曜は午前10時から午後5時、子どもの人権110番フリーダイヤル0120-007-110、通話料は無料です。 LINE 人権相談紙面にある二次元コードから。問い合わせ、人権男女共同平和国際課。16、2025年藤沢市二十歳の集い。時、2025年1月13日祝日午後1時30分。ところ、市民会館。内容、式典記念事業。対象、2004年4月2日から2005年4月1日に生まれた方。詳細は市のホームページの青少年課のページへ。問い合わせ、青少年課。二次元コードがあります。17、グローバルな視点を持って地域を考える。生涯学習総務課。多摩大学グローバルスタディーズ学部市民講座を開講します。時、内容、9月7日土曜、中東情勢について、在イラン日本大使館参事官としての経験を踏まえて、講師、多摩大学副学長、新見淳氏。9月14日土曜、ダークツーリズム、非日常と日常、その間をつなぐチェジュ43事件、講師、多摩大学准教授、韓淳宇氏。9月21日土曜、観光を通して自然の魅力に触れる、講師、多摩大学教授、堂下めぐみ氏。いずれも午前10時から11時30分。ところ、多摩大学湘南キャンパス。対象、定員。市内在住、在勤、在学の方、各費100人、先着順です。申し込み、8月10日土曜から31日土曜に、件名、市民講座申し込みの件、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、参加希望日、複数申し込みできます。を、E メールで、多摩大学事業推進室、E メールアドレス、sgs-pro@gr.tama.ac.jp へ。問い合わせ、多摩大学事業推進室、82-3331、8月9日金曜から18日日曜を除きます。または、生涯学習総務課。18、健康普及員養成講座、健康づくり課、電話 50-8430、ファクス 50-0668。ウォーキングをはじめとした市民に健康づくりを広める市民ボランティア、健康普及員の養成講座を開催します。基礎講座、動画視聴、レポート提出。時、8月15日木曜から10月24日木曜。自宅などでの動画視聴が難しい方はご相談ください。専門講座、活動紹介、ウォーキングの基礎の習得、実習。時、ところ、10月25日金曜午前10時から11時30分、保健所。11月1日金曜8日金曜午前9時30分から正午、 睦愛公民館。対象定員、市内在住の方10人、先着順です。費用無料。申し込み8月15日木曜から10月15日火曜に市のホームページの電子申請申請書ダウンロードから、または電話するか、氏名、年齢、電話番号、居住地区をファックスで健康づくり課へ。二次元コードがあります。